際情報フォーカス。皆さんこんにちは。クリエイティブメディアディレクターのミキです。
国際政治アナリストの菅原いずるです。
この放送では日本のメディアではあまり取り上げられない国際政治や外交安全保障分野の重要トピックスにフォーカスを当て、国際政治アナリストの菅原いずるさんがちょっぴりフランクに分かりやすく解説していきます。この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーの提供でお送りいたします。さて菅原さん、今回取り上げるトピックは何でしょう？
今回はですね、これまでもこの番組で取り上げた問題の中で、はい、8月になってから大きく動いた事件っていうのがあったと思うんですけども、その問題を取り上げたいなと思ってます。
8月に大きく動いた問題ですよね。国際情勢いろいろ動いてるんですが、どれでしょうか？
この番組ではロシアの民間軍事会社ワグネルが6月末に反乱を起こしたっていう、そういう問題、取り上げましたよね。で、前回それにもかかわらずこのワグネルの創設者プリゴジンが何の処罰も受けなかったと。で、それプーチンさん独裁者としてね、あの問題をこうなんかなあなあに済ませてしまって大丈夫なんだろうかっていうことを指摘したと思うんですけども、あの事件ですね。
はい、そうでしたね。確かに8月にはワグネルについて大きな動きがありましたよね。
はい、8月の、ね、24日だったんですけれども、ワグネルの創設者プリゴジンが搭乗していたプライベートジェット機、これが墜落をして、プリゴジンさんをはじめとするワグネル社の幹部が死亡するという事件が発生しました。
はい、びっくりしましたね。
ですよね。
はい、
それであの問題はですね、この番組でも詳しく取り上げてきたので、その延長線上で総括というかですね、今回合金落ちたという事件の背景について取り上げてみたいと思います。
はい、お願いします。
で、この事件、6月のですねワグネルによる反乱の、ある意味結末と言えるものなんですけれども、ワグネルがあのような事件を起こしたということで、ロシア政府としてはあの事件の後ですね、ワグネル社が中東ですとかアフリカに持っていた権益を取り上げてしまうということを進めていたんですけれども、どうもですねプリゴジンさんがそのロシア政府の計画を妨害したということで、プーチンさんはですね反乱の時には一度は許したんですけども、今度は許さなかったというのが基本的なあの事件の背景だったというふうに思っています。
なるほど。6月の反乱の時は許してもらえたプリゴジンさんが2度も何かをやってしまったっていうことなんですかね。
はい、プーチンからすればですねそういうことなんですけども、詳しく説明しますね。
はい、
まず6月末に反乱を起こしたにもかかわらず、2ヶ月も経った8月末だったわけですよね。この2ヶ月何だったのかっていうのは不思議ですよね。
はい、不思議です。なんでだったんでしょうか。
6月末のですねいわゆるこのプリゴジンの乱、この時プーチン大統領は結局プリゴジンの命だけは助けて、ある意味お隣のベラルーシでですね引退させるということを認めたわけですね。
はい、
でプリゴジンを、ある意味説得して反乱を途中でやめさせたこうベラルーシのルカシェンコ大統領、このルカシェンコさんのですねある意味メンツも重んじたということもあるんですけども、ルカシェンコに、プリゴジンの身を預けるという、そういう方法を取ったんだという見方もできるんだと思うんですね。あとですね、当時はこの6月末の時点では血気盛んなこのワグネルの戦闘員たちがですね、当初はモスクワにこう行くぞということでこう、ロシア国内にこう集結していたわけですので、あと前回の放送でも言った通り、このロシア軍内部にもね、ワグネルに同情的な分子が何人かいたということもあったので、このワグネル戦闘員たちとのこの流血の衝突を避けようということで、プリゴジンさんの処分を穏便に済ませたということも考えられるわけですね。
なるほど。
でね、それをね裏付けるような証言があるんですよ。
はい、
今回のプリゴジンの死亡に際して、ワグネルは報復行動を取るんではないかと、そういう質問を受けたワグネル関係者がいまして、この人がメディアにこう答えてるんですね。6月末のこの反乱直後だったらその可能性はあったんだけど、今はみんなですね各地にこう散り散りになってしまってるんだという言い方してるんですね。
はい、
ちょうど8月でしょ、こう夏の休暇を取ってる者もいれば、もう次のね、生活を始めてしまってる人だとか、個別に国防総省と契約したなんて人もいるので、なのでもうみんなバラバラなんだと。
はい、
ですから2週間ぐらいはねこの SNS でごちゃごちゃ言ったりという人がいるけれども、それで終わりで、何かロシア政府に報復なんてできませんよということを言ってるわけです。
はい、
なので、プーチンがなぜ反乱の時ではなく、あれから2ヶ月も経ったですね、8月末になってプリゴジンを処刑したのかと。その理由の一つは、ワグネルのこう勢力をですね、文字通りこう物理的にバラバラに分散させてしまったということで、団結してロシア政府に立ち向かうことができないと、そうするために一定の時間が必要だったということなんだと思います。
なるほど。
それとですね、反乱を収束させた後ですね、プーチン大統領はワグネルのこの巨大なこうビジネス帝国、この利権のこう乗っ取りっていうのをこう始めたんですね。
はい。
でワグネル社はですね、アフリカなんかにこう大きなビジネスを展開していましたので、毎年数百万ドルぐらいの収入をこうロシア政府にもたらしてましたし、
はい、
スーダンではね、ゴールド金の利権だとか、中央アフリカではダイヤだとかですね、いっぱいこうそういう利権を持っていて、ロシアってほら西側の制裁下に置かれてますよね。
そうですね。
そういうロシア経済にとっては貴重な収入源の一つだったわけですね。でこの反乱の後、こうロシアの治安機関軍とかがですね、プリゴジンのこう所有するいろんな会社からこうパソコンをこう没収したりとか、
はい、
いろんなデータをこう、押収して、こうどうやってワグネルのビジネスが成り立ってたのかなんてことをこう調査して、どうやって乗っ取るかってことをこう政府として進めていたわけですね。
そうだったんですね。
そうなんですよ。でこのワグネルのビジネスって結構プリゴジンさん一人しか分かってないことって結構いっぱいあったみたいで、
そうだったんですね。
考えてみると、いろんな密輸とかね、このいろんな違法な取引をベースにしてこうビジネスが成り立っていたので、正式なこう契約書とかないのがいっぱいあるらしいんですよ。
なるほど。
あとプリゴジンさんのこの個人的なネットワークでね、個人的な信用でそういういろんなこう裏取引なんかをこうアレンジしていたので、なかなか外部から分かんないということなので、このワグネルの利権を乗っ取るにしても、こう一定のね、こうどうなってるのかという調べるだけでも時間を要したんだろうということが考えられますね。
なるほどですね。ロシア政府がワグネルの利権を取ってしまうのに2ヶ月くらいかかって、それでもプリゴジンさんが必要なくなったっていうことなんでしょうか。
それもあるんですけども、具体的にはですね、プリゴジンさんがこのロシア政府のこのワグネル乗っ取り計画をですね、もう本当に邪魔したということがプーチンを怒らせたんだろうなというふうに思ってます。
そうなんですね。
でプーチン大統領はですね、ロシアの国防省に近いこう別のこう民間軍事会社2つぐらいあるんですけども、その別の民間軍事会社にワグネルの利権というのをこう渡そうというふうに考えて、いろいろこう画策をしてたんですよね。
はい。
ですけれども、プリゴジンさんはそれを見ててですね、自分のこのワグネルのアフリカ利権をこう失うのをこう、なんていうかこうやっぱりこう気に障ったんでしょうね。でロシア政府の計画を妨害しようということで、アフリカの指導者たちとこう個別に連絡を取ったりとかですね、いろいろこう動きを始めたんですね。
そうだったんですね。
で7月末にはこうロシアのサンクトペテルブルクでこうロシアアフリカサミットっていうのがこう開かれたんですけど、
はい、
こうベラルーシに亡命してるはずのこうプリゴジンがですね、こうそのサミットに来てるんですね。
なるほど。
はい。でそれ分かってプーチン大統領もですね、このアフリカの首脳たちにプリゴジンと会うなというふうにこうね、なんて言いますか、依頼をしたりなんてことがあったので、やっぱりプーチン大統領はこのプリゴジンの動きっていうのを心を思ってなかったわけですよね。
はい。
で実際このサミットの時にはこのアフリカの首脳たちはロシア政府のいろんな会議に招かれていたんですけども、
はい、
当然その場にはプリゴジンは入れなかったということがこう知られています。ということで、ロシア政府はこの、プリゴジン抜き、当然なんですけども、ワグネルの利権をね、どうやってロシア政府内でこう管理していくかということをこう着々と進めていたということなんですね。
はい。
なので、それを、ある意味こうプリゴジンが邪魔しようとしたということが背景にあったというふうに考えられます。で面白いのがですね、ロシアがこの軍の情報機関だけではなくて、
はい、
この有名なね、ロシア人の元武器商人っていうのがいるんですね。
はい、
ビクトル・ボートっていう、こうその人の存在なんかもね、このアフリカ首脳との会議の中に見られたっていう報告があるんですね。
はいはい。
でこれ覚えてる人いるかな、この今年になって ロシアとアメリカでですね、囚人交換っていうのをやったことなんですよ。
囚人交換、はい、
ロシアが、まあ、アメリカ人のね、あの女子のプロバスケットボールのですね、はい、スターブリトニー・グライナー選手っていうのをこうロシアがこう、まあ、囚人として捉えていたんですけども、
なるほど、
はい、その人との交換ということで、このロシア人の武器商人っていうのをロシア政府は取り戻してるんですね。
はい、
で武器商人だからいろいろ裏取引のこととか詳しいじゃないですか。
そうですね。
ですから、はい、おそらくこのワグネルの利権を解明したりとかですね、
はい、
新しくそれを引き継ぐにあたってもこういう武器商人の知識だとかスキルが必要になって、プーチンさんはこのビクトル・ボートのこう助けを借りようというふうに考えたんだと思うんですけども、
はい、
まあ、おそらくプリゴジンあたりもこのね、こういう話を聞いてやばいと、自分の利権取られちゃうということも本気で心配したんじゃないかなというふうには思いますね。
はい、
で、7月末にはアフリカでね、あのニジェールでクーデターがあったりしてですね、
はい、
そしたらすぐプリゴジンはこうニジェールの新しいリーダーのところに行ってワグネルのサービスをこう売り込もうとしたりっていろいろ画策したんですね。
なるほど。はい。
で7月の30日にはなんと SNS のこうテレグラムのチャンネルでですね、
はい、
メッセージを発信してんですね。でこれは何のメッセージかっていうと、ワグネルの元戦闘員たちにですね、
はい、
近いうちに募集かけるんで待っててくれと、コンタクトしてくれってこう連絡してんですよ。
はい、
これ特にウクライナでの戦争に、ね、参加したワグネルの元戦闘員たちにそうやって呼びかけを始めたんですね。
そうなんですね。
それだけじゃなくて8月には中央アフリカとか、
はい、
マリにプリゴジンは行ってるんですね。
なるほど。
それでワグネルのビジネスをやるぞということで、こうその画策をして、それだけではなくて動画を公開してですね、
はい、
ワグネルグループは今偵察を、ね、アフリカで行ってると、
はい、
ね、ロシアを、ね、あらゆる大陸でさらに偉大にするんだ、アフリカをさらに自由にするんだなんていう、こう動画を、これ6月末に反乱を起こしてから初めての動画なんですけども、はい、
そうなんですね、
それを公開したんですね。
はい、
でこれ日本のメディアでも一部報じられたんですけども、この動画が公開されて48時間後にこのプリゴジンさんの飛行機が墜落したということになるんですね。
そうだったんですね。
なので、まあ、ロシア政府がね、こうアフリカにおけるワグネルの利権をこう取ろうとしている最中にプリゴジンは、まあ、ある意味それを邪魔するだけではなくて、ワグネルの元戦闘員たちをこうまたこうリクルート始めて、
はい、
で動画まで流して、
はい、
ね、まあ、ここまでやってもさすがにこうプーチンはもうこう怒ってしまったということが背景になったんじゃないかなと思います。
恐ろしいですよね。ちょっと鳥肌が立ちますね。
まあ、やっぱ独裁者ですからね。
まあ、そうですね。はい、
で、これも以前 この番組でお話ししたと思うんですけども、
はい、
この6月の反乱、ね、が終わってから5日後にですね、6月29日なんですけども、
はい、
実はプーチン大統領クレムリンにプリゴジンやこのワグネルの幹部をこう呼んでですね、3時間協議したっていうことがあったんですね。
3時間、はい。
実はこの協議の模様、プーチン自身がですね、ロシアのメディアとのインタビューで話して明らかにしてるんですけども、
はい、
そのインタビュー内容をもう一回読み返してみたんですよ。
はい、
そしたらプーチンはこの時ですね、ワグネルの幹部の中で一人ロシア内務省の元中佐、このトロシェフ司令官というのがいるんですけども、
はい、
このトロシェフ司令官の下でワグネルを再編成したらどうかってこう提案したっていうんですよ。
そうなんですね。
トロシェフっていう人はこの、まあ、ワグネルの幹部だったんだけども、ロシア軍国防省とも通じてた人なんで、まあ、ある意味ロシア軍の管理下でワグネルをこう再編し直すんであれば、このトロシェフをトップに据えて、ワグネルをじゃあ存続させると、そういうプランもあるけどどうかというふうに提案したんだけれども、
はい、
こうプリゴジンがですね、
はい、
あ、彼の元だと仲間ついてこないからつって、こう断ったっていうんですね。
あ、そうだ
ったんですね。そういうふうにプーチン自身が話してるんですよ。
はい、
こう考えるとですね、まあ、プーチン大統領とすれば、
はい、
ね、ワグネルをこう存続させるための提案までしてあげたと、プリゴジンの命も助けてやったと、ね、それにもかかわらずプリゴジンはこのベラルーシでの引退生活に飽き足らず、
なるほど、
ね、ワグネル利権をロシア政府に渡すまいと、はい、抵抗してですね、ワグネルの旧部隊のこう再編に乗り出したということで、もうプーチンはもうこれは暗殺するしかないというふうに、そういうふうに思い立ったのではないかなというふうに思います。
なるほどですね。
面白いことにこの撃墜された飛行機にこのワグネルの幹部たくさんこう乗ってたんですけども、
はい、
このトロシェフ司令官だけは搭乗してなかったということがこうね、報じられてるんですよ。
はい、
それと面白いのはね、この事件が起きた後、 プーチンさんはこう記者会見で言ってるんですね、
はい、
でこの事件について、まあ、プリゴジンの家族に、ね、哀悼の意を表したいというふうにこう言ってプリゴジンは、ね、非常に才能のあるビジネスマンだったと、
はい、
だけども人生において重大な過ちを犯したって言ってるんですよね。
そうなんですね。
怖くないですか。
怖いですね。
一度ならずね二度も重大な過ちを犯したプリゴジン、
はい、
これをプーチンは二度目は許さなかったと、そういうことなんじゃないかなと思います。
なるほどですね。ちょっと経緯についてなんか今よく分かったような気がします。それで今後ワグネルはどうなってしまうんでしょうか。
興味深いですよね。
そうですね。
これ
ね、
8月26日にプーチン大統領はワグネルの戦闘員たちにロシア国家への忠誠を誓う署名を命じたんですね、
はい、
で、プーチンはワグネルや他の民間軍事会社の従業員にこういったこう宣誓をしろと、ちゃんとね、軍にもしくはロシア国家に忠誠を誓うんだと、
はい、
それをこう署名を義務付けたってことはやっぱりこういう民間軍事会社あの社員たちをやっぱりこう厳しい、もっともっと厳しいですね、国の管理下に置こうという、そういう、まあ、ある意味動きだと思うんですよね。
なるほど。
なので、まあ、ワグネル自体はもうワグネルが持っていたビジネスっていうのは、まあ、多岐にわたるんですけども、いろいろ細かく分けられてですね、
はい、
おそらくは軍やあこう国家にもっと近い別の民間軍事会社の下で再編されて、
はい、
他の会社が引き継いでいくということになるんだと思うんですね。ですので、まあ、より政府に近い政府のコントロール下にある会社の下でワグネルの利権というのはこう、まあ、引き継がれていくんだというふうに考えられます。
なるほどですね、まあ、独裁者の怖さを思い知らされる気がいたしますね。菅原さん、今回も貴重なお話ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続きましてお知らせです。菅原さんが代表理事を務められている NPO 法人海外安全危機管理の会では、毎年災害サバイバルの研修、72時間サバイバル研修を開催されています。菅原さん、この72時間サバイバル研修についても教えてください。
はい、この研修はですね、大阪に本部がある72時間サバイバル教育協会という団体が実施しているプログラムなんですね。はい。で、災害発生から72時間というのは生き残るために非常に重要な時間だと言われているじゃないですか、
はい、
まあ、その時間をですね、生き残るためのスキルを主にこれ子どもたちにつけてもらうという目的でこう研修を行っているんですね。
なるほど。具体的にはどのような活動をされているんでしょうか。
これはまあ子どもたちができるスキルなので、別にこうね、はい、あの軍人さんたちの本格的なサバイバルとかそういうものではないんですね、
はい、
例えばそのこの避難所に、ね、大きな地震があって避難所にみんな行かなきゃいけないけれども、避難所がいっぱいになってしまって、まあ、若い人たちは野営しなきゃいけない、外で寝なきゃいけないなんてことは十分に考えられるわけですよね、はい、
そうですね。
そんな時に、まあ、ビニールシートがですね、まあ、2枚ぐらいあればそれで自分でテントを作って、まあ、暖を取って眠れることができると。
なるほど。
まあ、そういうこうスキルをつけましょうとか、あとマッチとね、こう新聞紙ぐらいがあればその辺にある木々を拾ってきてこう焚き火を起こせるようになろう、これも簡単じゃないんですけども、
はい、
そういうね、そういうスキルもつけようだとかですね、ナイフで木々をこうね、木の枝なんかを使ってナイフで自分でね箸ぐらい作れるような、そういうナイフのスキルをつけようとかですね、
はい、
そういう、まあ、8つぐらいのスキル、基本的なサバイバルの基本スキルをつけましょうという、まあ、そういう研修になっています。
楽しそうですよね。
楽しいですよ、
はい
はい、それで今回やるのはですね、その72時間サバイバルの、まあ、大人向けのアドバンス研修というもので、はい、まあ、子どもにやるプログラムよりは少しレベルが高いものなんですね。例えば火を起こすのでも、その単に普通のこの木々薪に火をつけるということではなくて、
はい、
例えばその雨なんかでね、湿ったこう枝だとなかなかつきにくいじゃないですか、火が。
はい、そうですね。
だけども枝の中の方は乾燥してるので、中の部分をこう削って、そこに直接ファイアースターターでこうね、それで火をつけるとかですね、ちょっと高度なスキルなんですけども、
はい、
もうそんなものも含めて、まあ、大人向けの2泊3日 の、 研修をやっています。
それはもしもの時に役に立ちそうですよね。
結構実用的だと思いますね、はいはい、ぜひぜひ参加していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。 72時間サバイバル教育協会主催の72時間サバイバルアドバンス研修は11月17日から19日の2泊3日、場所は千葉県のキャンプ場の予定ですが、詳細およびお申し込みは 72h.jp72h.jp までお願いいたします。ではお別れのお時間となりました。菅原さん、本日も盛りだくさんのお話どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
国際情報フォーカス、この番組は合同会社グローバルリスクアドバイザリーの提供でお送りいたしました。